その他動というのは生きる以外のこと、それが他動の毒で、その前の1の13の下の方に非道の六髄と書いてありますね。非道の六髄がこの世のお釈迦様もおられる。他道の六髄はお釈迦様に照らし出される。だからこの仏教の宇宙観は地球だけじゃなくてこの宇宙規模の話になっていくから、地球以外にだから人類がいるっていう、人類というかどうか知らないけど、あの諸仏諸菩薩がいたり、そういう地球上と同じような世界観がどっかにあるっていう。今あのどんどん宇宙の研究が進んで、ハッスル天文台っていうから宇宙に全あの望遠鏡を打ち上げて、宇宙に打ち上げた望遠鏡からその先を見るっていうのが今研究が進んでいる。だから地上からは見えない星がたくさんもう地球に送られてきてますね、報告が。そうするとあの銀河系、地球から見えない銀河系がまたいくつも発見されました。これはあの何のことはさっぱり我々には分からないんだけど、銀河系ですが、銀河っていう星がいっぱいより集まってる、渦巻きになって集まってると一つを銀河という、その、いっぱい星とか太陽とか月とかのものとか、そういったものがいっぱい集まって渦巻き状になってるのが銀河と言われるもの。その銀河が新しくいくつも発見されたって、これすごいことでね。なぜかというと、この地球っていうのは太陽系と言いますが、太陽を取り巻いている私たちから見える世界、太陽系宇宙っていうんですが、これはその一つの銀河系の隅っこ、いっぱい星がある隅っこの方の一部分が太陽系宇宙なんですよね。ということは、一つの銀河系の中に何万個という太陽系宇宙があると言います。一つの銀河系にね、その銀河系がいくつも発見されてるんです。だからあの本当に地球上の今の我々よりももっと知識が学問に進んだ生き物のいる星があっても本当不思議が不思議ではない。ただしその銀河系の端から銀河系の端まで行こうと思うと、何百億光年、光の速さで何百億年かかるっていうぐらいの距離があるわけだから、ちょっと計算ができないわけです。でもあの今ここに説かれているのも、この度と他の度という表現がされている。他の度という、この世界においてことごとく他の度の独自の主張を見る。この地球にいながら地球以外のを見てるっていう。だからこれはね、もう本当にあの宇宙に打ち上げた望遠鏡で、今我々があの世界から送られてくるテレビやなんかで見てると見られる世界、あのそういった世界の気がしますね、この表現が。だから地球にいながら地球以外の月の表面の絵まで見ることができるわけです。彼女もあの地表までまだ見てないけど、あの地表を見ることができる。そういったよりも法華経の解釈の指導によっては本当にすごい世界で、次が1の17、そういった地球にいながら地球以外のものが見られたというわけですから、そばにいた1万何千人もの人たちはびっくりしたわけです。でなぜこんなとこから光が来るお釈迦さんはそんな不思議な光景を見せたんだろうってみんな見ながら疑問に思ったんですね。その時の様子が1の17です。その時に弥勒菩薩、その念をなさく、今世尊人辺の相を現じたも、人辺というのは人数率の変が変化の変化の相ですね。それを人辺相と言いますね。だからその光明を出されたということです。お源氏さんも何の因縁を持ってこの髄ある、髄ってのは気髄、珍しいことがあるんだ。今仏世尊は三昧に入りたまえる、この不可思議に稀有の字を源ゼルをまさに持って誰にか問うべき、誰かよく答えんものなる。またこの念をなさ、この恩寿司法王の御子はすでにかつて過去無量の諸仏に尋問し供養せり、必ずこの稀有の僧を見るべし、我今まさに問うべしというふうに考えたんですね。弥勒菩薩がそう思ったという。弥勒菩薩というのは何億年か後にこの地球上に仏となって弥勒仏になってこられると言われる仏様ですが、この頃はまだ菩薩ですね。その弥勒菩薩がお釈迦さんからここから光出したのは、何でそんな不思議な姿を見せたんやろ、これ誰に聞いたらええんやろ、お釈迦さんは三昧に行って黙って座ってるからお釈迦さんに聞くわけにもいかないし、で だそういえば知恵の文殊っていうぐらいで、文殊さんっていうのはもういろんな仏様とのお話を聞いてきた人だから、文殊さんに聞いたらいいだろうと思った。それがこの文殊師利法王の御子はっていうのは文殊さんのこと、知恵の文殊さんと一の十九、その時に弥勒菩薩自ら疑いを決せんとこし、また紀州の陸陸に奪とく奪い、および諸々の天竜詩人等の周への心を感じて、文殊師利に通って曰く、お釈迦様は聞けないから、もうそばにいる人たちの気持ちを組んで、弥勒菩薩が代表して文殊さんに取りました。何の因縁をもってこの随人数の層あり、大光明を放ち逃亡万八千の層を照らした者にことごとくかの仏の国会の証言を見ると、その時に文殊師利弥勒菩薩中里及び諸々の大臣に語らか、善男子、我が唯純するがごとき、私がよくよく考えてみるに、今仏世尊大号を解き、法の雨を降らし、大号の貝を吹き、大号の鼓を打ち、大号の火を述べんと欲するなら、文殊さん、弥勒さんが、なんでこんな不思議な姿が現れたんですかと聞いたら、文殊さんが、皆さん、今からお釈迦様は、仏世尊、大号を解き、いろんな法を解いてきられたのは小さな法だったわけです。これから法華経を解かれる、それは大法という言い方ですね。大法を解き、法の雨を降らし、大法の貝を吹き、これは大法の貝というのを大ボラと言うんです。だから、大ボラ吹きというと、嘘つきというふうに私たちは今は書いたりしますが、大法の貝を吹く、これが大法だを吹くというんです。大法だ吹き。だから、ホーラというのはお釈迦様のお時になる法のことをホーラと言います。それで仏教を広めるために山伏たちが吹くのはホーラの会というので、ホラ街という言い方だと思いますね。その大ホーラ、だから大ホラというのは、私もよく御前さんがいた頃そうやったけど、お説教に私も呼ばれるようになって、御前さんがおられる頃からたまにお説教を頼まれて、お説教から帰ってくると御前さんがいつも最初に言われるのが、ご苦労さん大ボラ吹いたかっていう、で、いえ小ラでしたで、いつの日か大ボラが吹ける坊さんにならないとならない。だから大ボラ吹きっていうのは本当にお説教の上手がすごいお坊さんが大ボラ吹きなんですね。今日本語ではこんなこと言うたら、ホラを吹いてきた言うたら嘘ついてきたみたいにね言われてしまうけど、だから坊さんもからかってその両方を兼ねてホラ吹いてきたかっていう言い方をするんですけど、でもゴーホラっていうのは、ここにゴーホラ吹きっていうのは法華経の中にこんな形で出てきてるんですね。で、大宝の鼓を打ち、大宝の火を述べんとほっするなら、きっと今からそういうことをされるんだろう。なぜそういうことが言えるかというと、その次の、もろもろの善男子、過去無量無変、不可思議遊び等のごとき、その時に仏います。今のお釈迦様を去ること、もうずーっと昔に仏さんがおられました。文殊さんっていうのはお釈迦様が出られるようにずっと前から文殊菩薩だった。いろんな仏さんがいらっしゃる。その過去無量無限不可思議や遠き光のごとき、その時に仏います。一月創業如来、大部長編記、妙行足禅税世間下無常寺、常五常部天人師、仏世尊。これは仏の十五って言って、お釈迦様のことを、如来様のことを、大部とも、小編寺とも、妙行足、あるいは禅税世間下無常寺って、仏様の呼び方に十種類あるんですね。それが如来、大部、小編寺、妙行足、禅税世間下無常寺、常五常部、天人師、仏世尊。数食べると十一あるんですけどね。仏は入らないから、ね。まあ、お客様の呼び方を如来と言っても、仏と言っても、世尊と言ってもいいわけですが、この日月光明如来、日月光明仏がおられました。だからお釈迦様よりもずっと過去にそういう方がおられて、その方が正しい法、証拠を演説したも、正しい法をお説きになりました。初禅、中禅、後禅なり、 初めにもとき、中ほどでもとき、後にも説かれました。その儀は大変奥深い。その儀人論に、その御事、病名に、純密無造にして、具足省略凡行の僧なり。その日月通りの如来が説かれたのは、純密無造、純粋で、まだりつけがない。そして、すべてのものを備えている。それが具足ですね。しかも、省略。症状で、凡人の行いを離れた不足省略凡行の僧なり、で弔問を求める者のためには大勢の死体の方を説いて症状病死を除き涅槃を布教せしめられた。死体っていうのは症状病死っていうものがなぜ起こるのかっていうことを説かれたわけですね。講和会では何度も死体の空襲滅動、苦しみが集まってくる原因は何か、そしてその苦を滅するためにはどうしたらいいか、そのためには八正道という正しいも八つの正しいものの見方をしなさい、それが八正道ですよという話をしましたけど、最初にそれは証文を求む人のために期待を解きます。それから百死仏を求む者のためには大勢る十二因縁の法を解き、証文、だから薬師仏というのは円楽ですね。証文円楽、そして、もろもろの菩薩のためには大勢る六波羅蜜を説いて、あの子から三脈三菩提を得、一切主義を上で締めたも仏様の教えを完成させる。だから証文には死体、円楽には十二因縁、菩薩のためには六波羅蜜を説かれたんです。でこの12年と死体を修行した人たちが悟ったのがアラカンナというくらいです。それで煩悩を断ち切って正しくものを見ると、人間というのは所詮仮の姿やから、人間というのは虚しいもんや、だからもう欲だ損だ得だということで悪せくすんのはバカらしいぞと言って、本当にそういった気持ちがなくなってしまった人がアラカンナ。だから逆にその代わりに人を助けようとかっていう気持ちがなくなってしまってるって、じゃあお経上では叱られるんですけど、でその大事なのが1の59、もろもろの菩薩のためには大勢の六波羅蜜を説いて、あの子から三脈三菩提を得、一切一致を上で締めたもの。この六波羅蜜っていうのが不正自戒忍耐精進善行知恵っていう六波羅蜜ですよね。でそれを修行したら菩薩として完成するわけです。そういうのをお説きになるんです。日月光明仏でね。その日月光明仏がなくなられたら、次にまたお説きします。また日月光明となる。で次にまたお説きます。また日月光明となる。格のごとく2万仏。お釈迦様より以前に2万のお説きがいたんですね。その2万仏はみんな同じく一時にして日月光明となる。また同じく一生にして原田を生と定義、原田という名字で日月光明という仏さんの名前ですね。原田日月光明さん、その人がお釈迦様以前に2万仏あった。その頃から文殊さんはいたわけだから、文殊さんの年齢はわからない、2万歳以上ですね。だから生死を超えてる世界ですから、年齢というのはない世界ですね、仏教の話では。それでその弥勒さん、文殊さんがそう答えるんですね。でそのこの時に日月光明仏は大乗経の無量寺経五札歩不二書五年と名付くるを説きたも、この経を説き終わって、すなわち大衆の中に結構いて結核だし、無量寺書三枚に行って信心同時たまわる。これが序本の一番最初に読んだのと同じ文章です。ここでこの経を説き終わって、すなわち大衆の中において結核だし、無量寺書三枚に行って信心同時たまわる。お釈迦さんも無量寺書三枚に行って信心同時たまわる。過去2万仏の日月光明仏も無量寺経を説き終わった後、無量寺書三枚に行って信心同時たまわるだったというですね。でその日月光明仏の時に、この時に天よりまんだらけ、またまんだらけ、まんじゅしゃげ、またまんじゅしゃげを下して仏の身上及びもろもろの大衆に感じ、不物世界六種に振動する。その地球、その仏様の世界が六種類、上下左右斜めがあるけどね、 6種類に振動した。で、その振動した日月灯明仏のそういう世界が、時に菩薩あり、なお妙法という、日月灯明仏の時代に来た菩薩さんが妙法という菩薩がいたんですね。その妙法という菩薩さんに800の弟子あり、この時に日月灯明仏、三枚より立って妙法菩薩に寄せて、大乗経の妙法蓮華経菩薩と仏性の念と名付るを説きたも、60小講座を立ちたまわす。時の上の長者もまた一緒に座して60小講信心同せず、仏の説説を聞くことを実況のごとしと思える。この時に宮中に一人の模試は見、模試は心に世間を生ずるあることなかれ。と、言われる。ちょっと悪魔来たか？ねえ、ごめん。半すぎるって言われたら、来たわ。今太陽です。今この随を見るに元と異なることなく、このゆえに随順するに今日の如来もまさに大乗経の妙法蓮華経菩薩と仏性五念となるくるを説きたもうべっていうので序本は終わる。でこれ話を要約すると、お釈迦様が無量寿経を説きになった、そして領寿船に来られて領寿船の中でお座りになって瞑想にふけられた。そうすると頭の2000白号層の光から東の方を照らして万8000の世界を照らしてきた。そうすると万8000の世界で修行している人、遊んでいる人で、さんがこんな不思議な層、この座って深い光だってこんな不思議なことが起こったけど、これはどういう意味だろうと聞いたら、文殊さんが過去に2万仏の日月灯明という仏がおられて、その時代にもこんなことがあったよと。そして日月灯明仏が最後に無量寿経を説かれて、その瞑想に入られた時に妙法という菩薩がいて、その妙法に対して妙法を通じて妙法蓮華経をお説きになったことがあります。だからきっとこれからもお釈迦様は妙法蓮華経をお説きになるに違いない。過去の仏も同じような様子があったから、これから法華経をきっと説かれるだろうというのが情報。そして今度来月妙法蓮華に入ると、妙法日月灯明如来は妙法さんに話されましたが、今度お釈迦様は舎利仏に向かって話されるという形になります。だから過去からずっと歴史っていうのはこう繰り返、歴史は繰り返すと言われるけど、本当にそのように繰り返されてきているんですね。過去凶暴院でもここで三木上達という人がおられて、その三木上達という人が集まっている万八千の議員だったけど、の方たちに法を説いていられたんですね。でその時になった方は妙法蓮華経をやってます。その後こそ三木随法という人がここにあって法を説いているわけです。聞いてる側は三木上達が喋ってるのか三木随法が喋ってるのかもう分からんぐらいになってしまうわけです。しかももう私は御前さんから引き継いでもう10年以上になるんですが、考えます。御前さんが何年話されてるの？20年近く。もっとか。20年以上だ。ああ、もうそれから忘れてしまうけど。去年13回。だから13回って時にまでに何年やってきはったかな。あ、回数は年数、年数。そう、五段さんが17、8年やって、瑞穂さんが13年やってから、30、こんなこと30何年間もやってる。泉さん、もっと若かったよ、その頃な。ほんまに。もう。本当に。でもこれ今そうして振り返ってみたら、ついこの間のようにお前御前さん知ってると、なあ、それがここですわ。1-68、お釈迦様は60小講座を立ち賜わず、 時の絵の長者もまた一緒に出して六十章法新人同絶。お釈迦様が六十法っていうのはもっと長いって言えたんやけど、20年も30年もこんな状態で法を説いておられるんですね。で、仏の諸説を聞くこと、実況のごとしと思えりっていうのは、昼頃のごとしっていうか、昼飯前という感じ。だからお釈迦様のその話はもう60個も聞いてるんだけども、なんかお昼間ちょっと聞いたような気がするよっていうのが、この仏の諸説を聞くこと実況のごとしと思える。この時に集中の一人の持ちはね、持ちは心に懸念を生ずるあることなかりき、誰一人としてそこにいる人たちも本当にちょっと困った話聞いてなかったような気がしますよって。だから法の話というのは長い、もう難しくて眠くなるもんやけど、あっという間に時間というのが過ぎていってしまうもんだなというのが、このまさに実況のごとしと思い、お昼時のご飯の頃、だから60これすごいね、60小法座を立ち賜るというのは、60法というのはね、1法はね一時四方の意識があってね、そこで天女が舞い降りてきて、羽衣でスーッと上を撫でていってね、で、3000年に一遍降りてきてね、で、またその意識をスーッと羽衣で撫でて、その意識が破滅したら一方って言って。とてつもない、計算、仏教の世界というのは不思議だけど、でも心の世界というのはそういう世界で、もう何億年も感じることもできるし、たった一日、一日に感じてしまうこともあって、人間の命の営みも、今、衆議院が、伝道部が挑戦を作ってくれて、ミシンと信者さん以外に配るパンフレットを配りたい。で、それであんまり仏教とか日蓮宗とかっていうのを打ち出さずに、仏の教えを伝える何かそういうのがありませんかね。伝道、カリキュラムが伝道委員会っていうのがあるんですよ。その委員会に坊さんが集まって会議するんです。あんまり日蓮宗を売り出すようなことするとオウムがみたいな感じがするから、仏教を離れたもっと一般の人も読めるような、若い人も読めるような、そういったものを出すべきだって会議で言わはるんですが、無責任やで、あんなのがいい、こんなのがいいって、全然誰がそれ作るのって言ったら、なあ、ああすべきや、こうすべきや、ああね、こうせえ言うんやけど、それ誰がするのって言う。その衆務員で作れ、日蓮宗で作れって言うわけよ。で、日蓮宗としては日蓮宗で作りたいから坊さんに集まってもらってるわけです。で、集まってくる坊さんに作ってもらおうと思って集まってくれた坊さんが、そういうのを作れっていやいや言うわけ。わけわからへん。そしたら、いやいや、ミキさんなんとかお願いしますよ。それは今ちょっとやってるんだけど、人間の命っていうのは地球ができて何十億年経って、で、その地球、命、地球上に命が発生したというのは今のところだけど、 NHK あたりで聞いてると40億年か20億年かよくわからない、20億年の差があるんやけど、40億年前ぐらいに命っていうものがこの地上に発生していて、それが今の人間になってきたっていうんですよ。そうすると私の命の中には、過去地球上40億年の歴史が私の命になる。だからお母さんの体内で宿って人間になってくるまでの間の初期の状態は、魚も人間も同じ形になります。それをもっと研究に巻き込んでるんですけど、細胞っていうのを調べると、植物葉っぱの細胞と人間の細胞は一緒なんです。でそういったものが、いろんなものが寄せ集まって、集まり具合によって人間になったり植物になったりしてるだけだという研究が今進んでいる。これから科学楽しいね。このことを法華経は、それを妙法と名付けるって言ってるのが法華経なんです。だから私は、そういう科学の話を聞いたり、テレビで見たり、本を読んだりするために、だんだん法華経に近づいてくるなと思うわけ。宇宙の捉え方でもそうだろ。あの音とこの音って捉え方は。地球が人間なんで、地球だけのことしか考えない、地球だけのことどころか、もう自分のいるところだけしか考えられない、地球以外のことを語られて、昔の人ってのは本当に自然の中にいて、お釈迦さんが無駄屋で星のきらめくのをちゃんと輝くのを見て楽しかったけど、インドへ行ってても、私ら日本人が見てる星の数と、インド人が見てる星の数が違うのよね。 日本人目悪いから見えへん、こっちの前。でもこれ見ててもそうやんか。私がもうこの位置に行ったらもう完全にルビが読めんからね、二重になって。だこんだけ鼻さんとルビが見えん。だから、もうそんだけ目が悪くなってるわけで。だからそれがインドの人、アフリカなんか行くと、もうもっと目がいい人たくさんいるわけでね、何人も何人も。前にも言ったけど、本当にびっくりしたのが、あの猿がバーッと車の前で横切ったから、あ、猿だって言ったら、どこどこどこってバスの人が言うんだけど、もう猿いないわ。今向こう行ったべって、街中にのに猿いるんですか言ったら、運転手があそこにもおりますよ。どこにいるのか、バスで5分もいいからいいんですよ。だからもう何十キロも先に猿がいるんだって言うんで。だから運転してるのも、それは安全運転やろうと思うわ。我々があんまり目が見えんから、こんなスピード出したら危ないとか言うてるけど、見てるものが違う。だからそういう捉え方。だから私の命も、その何十億年も、だから無心無臭の命を生きてるというのが保証されてない。そういったことの今、情報の第一が入り口ですね。で、これからお釈迦様が、この保証もそういったことをお聞きになるだろうというところで、情報が終わってください。来月は、で、お弁当の話をします。はい、今日は本当にお葬式までお付き合いをいただきまして、お供養はございませんが、その代わりに前にもらってるお供養もですので、ありがとうございました。
ありがとうございました。お初にそうです。ゆっくり。